どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジオを聞いていただきありがとうございます。ということで今日の内容ですね、感謝のお話でございます。はい、感謝です。ありがとうございますとかセンキューとかそういう感謝ね。はい、ですね、最近私 Kindle で本を読み始めたわけなんですけど、なんだかんだ続いておりまして、で昨日一昨日ですかね、2日間ぐらいかけて、ちょっと読み進めた本があるんですけど、ちょっとその話をねしていこうかなと思います。はい、でまず本の紹介なんですけど、これですね、アンリミテッド、 Kindle アンリミテッドで配信されているものだったので、はい、無料で、無料でっていうか、Kindle Unlimited 自体は月額980円。私は今なんかキャンペーンかなんかで2ヶ月99円で読めるものに登録してるので、はい、Kindle Unlimited で読みました。で、本のタイトルはですね、Gratitude。これ読み方合ってるかな？ラテン語らしいんですけど、感謝という意味らしいです。Gratitude。毎日を好転させる感謝の習慣と。スコット・アランさんの書いた本です。海外の方ですね。トランスレーターとして、弓場隆さんかな、役の人がいるんですけど、の本を、読ませていただきました。はい。この本読んだことある人もいるだろうし、まだ読んだことない人もいると思うんですけど、簡単に、もうめちゃくちゃ一言にまとめると、感謝しましょうねっていう話だと思います。うん。ページ数もそんなに多くはないんですけど、150、60ページぐらいかな。うん。の中で、目次がね、目次もこうやって見れるんですけど、20章ぐらいまでかあって、最初はその感謝をすることで、その生活とか、いろんなものにどれだけ影響を与えるのかみたいな話があって、もうね、どの章を読んでも、大体もう感謝しろよ、とにかく、みたいな。感謝してポジティブに生きていこうぜ、みたいな話がここに書かれております。はい。うん。あとは欠乏意識っていう言葉も出てきますね。欠乏意識っていうのは、自分にないものに意識を向けてしまうことですかね。例えば、あれが欲しい、これも欲しい、私にはこれがない。なんでないんだろうみたいなところですね。うん。じゃなくて、欠乏意識を持つんじゃなくて、その自分の持ってるものに意識を向けて、それに感謝しましょうと。うん。自分には何もないんだ、才能も何もないんだっていう人がよくいるんだけど、そんなことはないだろうと。人間何かしら必ず持ってるものがあると。それこそね、私だったら、パソコンもあるし、物理的なもので言うとね、パソコンもあるし、パソコン持ってない人もいるわけですから。で、今こうやって皆さんにね、声を届けてるマイク、このマイクもね、結構いい値段するから、持ってない人もいるから、こうやって、皆さんにいいマイクで、いい声をね、いい声かどうかちょっとわかんないけど、私の声を届けられてるっていうのもあるし、あと、物理的なものじゃなければ、仕事的な話ね、出勤をして、毎日大変な思いしてる人もいる中で、私は在宅でね、お仕事させてもらっているわけですから、すごく恵まれているな、みたいな、本当に何でもいいらしくて、うん。とにかく、自分の今持ってるもの、うん。今自分が持ってないものに意識を向けても、どんどんネガティブになっていくだけだよね、みたいな話が、この辺で語られています。はい。で、あとは、マインドフルネス。うん。マインドフルネスの話も出てきます。はい。マインドフルネスの話はですね、この前紹介した、漫画でわかる最高の体調かな？の中でもね、はい、出てきたって話をしたと思うんですけど、いわゆるその自分、なんちかな、現在、今の自分に意識を向けるってやつ。人間生きてると、過去の 失敗とかをね振り返って、あ、なんであんなことしちゃったんだろうとかさ、あそこもっとこうすればよかったのにっていう後悔とか、あとは未来に対しての不安、なんか将来どうなるのかなとかね、食っていけんのかなとかさ、このままやってっていいのかなとかね、まあ特に最近の私はまさにそんな感じだったんですけど、特にやりたいこともないのにこのままね時間が過ぎてってる状態でいいのかなみたいな不安な状態が続いて、まあ結局本にね手を出したっていうのはあったりするんですけど、そうじゃなくて今の自分に意識を向けるっていう話が、まあ大体マインドフルネスに出てくる話ですかね。まあそういったマインドフルネスの話とか、あとは感謝の心で試練を乗り越えようとかね。まあ人生生きてるといろんな試練がやってくると、それも感謝の心で乗り越えられますよとかね。あとは瞑想とか、まあ、イメトレとか、あと人間関係も良くするとかね。まあそういったいろんな観点から、まあ、感謝の素晴らしい利点メリットについて語られた本でございました。でもう一言でまとめると、とにかくもう今この世界に生きていることに感謝しましょうみたいな、なんかネガティブなことが起きても絶対なんかこうポジティブに捉えられる面ってありますよねみたいなね、でも語られていて、例えばなんだろうな、怪我してまあ会社を休まなきゃいけないとかさっていう状況になった時に、まあなかなかねその怪我をしてポジティブになることって難しいとは思うんですけど、まあ会社を休むことができたとかさちょっとだけなんか気分転換できる日にちを与えてもらうことができたみたいな、まあそういったポジティブな点がまあないわけじゃない、ないわけではないわけですよねちょっとややこしいね、あるわけですよね。なので、まあ、そういったネガティブなことに直面しても、まあ、ポジティブな面を見つけて感謝して生きていきましょうよという本でございました。で、まあその本の中でね、まあいろいろこういうことするとその、まあ、感謝の心を持って生活できますよというふうに語られてるんですけど、まあ、いくつかねあって、朝起きたらなんか感謝のリストを書けとか、で夜寝る前にもその日あった感謝すべきことをリスト化しろみたいなねがあったりするんですけど、まあそういうの見ていく中で、まあその自分ができること、毎日続けられそうなことをちょっといろいろ考えてみまして、まあもちろんそのね朝に感謝のリストを書いたり、あとなんだろうな、まあマインドフルネスじゃないけど、そう瞑想をね一日の中で、まあ、10分間ぐらいやればいいっていう風に書かれたりもしてて、まあ、できたらいいんですけど、なんかちょっと難しいというか、できなくはないんだろうけど、毎日続くかなっていう不安は少しあって、なるべく自分が毎日続けられそうなその感謝の方法はないかなって私なりに考えた結果がこのくだらじですね。このくだらじ、まあ、なんだかんだでほぼほぼ毎日やってます。まあなんかたまにちょっと気が向かない時とか、ちょっと忙しいなっていう時とかは、まあちょっとね、お休みさせてもらうことたまにあるんですけど、でもほぼほぼ毎日こうやってくだらじね、配信してみんなに聞いてもらっているわけですけど、その中でまあ感謝の言葉を述べることで、毎日まあ続けられるんじゃないかなというふうに思いました。あとはそのよくよく考えてみると、クドラジの中であんまりその感謝の言葉、まあ、ありがとうございましたとかって言ってないんじゃないかなってふと思って、だからね最初の頭にちょっと感謝の言葉を入れてみたんですけど、今までそうだね、どうも工藤でございますってから始まって、なんか普通にぬるっとこう話し始めるっていう感じだったから、あ、そういえばみんなに感謝伝えてねえなとこれ聞いてくれてる人ね、もうクドラジこの前見たら12万回ぐらい再生されてる、全エピソードをね合わせて、まあ1000エピソードぐらいあるんで、まあそれぐらいいくのかなとは思うんですけど、でもまあそれぐらい聞かれている、聞いてくれてる人がいるということで、なんかちゃんと感謝を述べたこと、そのなんかね、その区切りのいい時にね、その1000回配信やりましたとか、なんか それこそ今年だとクドラジ3年経つのかなになったりするときに、まあ、聞いてくれてありがとうみたいな話はしてるけど、でもちゃんと毎日皆さんに感謝って伝えてなかったなっていうふうに気づきまして、はい。で、冒頭にね、感謝の言葉を入れさせていただきました。今後はちょっとそういうふうにやっていこうかなと、うん、もうなんかなんだろうな、うん、その毎日のルーティンの中に組み込むみたいな感じ、うん、最初の挨拶から始まって、で感謝の言葉を一言述べて、まあ、ちょっと今日この配信のね最後にもちょっと感謝ねの言葉を述べて、感謝と感謝でサンドイッチして、あのポッドキャストを今後は配信していこうかなとか考えています。はい。まあ、ですのでなんか急にね、この配信聞かないでいきなり他の、まあ、明日からの配信聞いた人はなんでこいつなんか急に冒頭と最後にありがとうありがとう言ってんだろうって思ったら、まあ、そういうことだとまあ、ありがとうって感謝されて嫌な人はいないはずですよね、多分。うん。まあ、その嫌味的なありがとうだったらちょっとあれかもしれないけど、まあ、本当にね真心を込めての感謝をもらって嬉しくない人はいないと思いたいですので、ちょっとクドラジは今後ありがとうサンドイッチをやっていこうかなと勝手に名付けますけど、うん、ありがとうサンドイッチをねちょっと心がけていこうかなと思います。実はねよくよく考えるとそのゲーム配信の方はね最後ありがとうございますに変わってるんですよね。うん、ちょっと前にねなんか感謝のそのメリットというかなんか素晴らしいみたいな動画かなんかかな、本まだ読んでなかったんだけど当時動画かなんかを見て、で感謝の言葉大事だなと思って、ゲーム配信の最後っていつもなんかまあポッドキャストみたいにここまでにしたいと思いますって言って、なんかまあチャンネル登録とかお願いしますって言って、でなんかお疲れ様でしたみたいな感じでバイバイしてるんですよ確か。ちょっと前、うん、1年どうだろうな、まあ数ヶ月前まではね。ただそれがある回をきっかけにお疲れ様でしたからありがとうございましたに変えてるんですよね。うん、あれは確かね意図的に変えた記憶があります。うん、まあ、ですのでゲーム配信は一応最後ありがとうございますという感謝を一言述べてね、うん、終わってはいるんですけど、でも始まりはねまあないですから、ゲーム配信の方もちょっと意識してみようかなと、うん、いうふうに思います。まあゲーム配信で言えばどうも工藤です、今日も動画視聴していただきありがとうございますみたいなね、まあそんな感じでちょっと感謝のサンドイッチをねゲーム配信もやっていくというふうにしたいと思います。はい。まあ他にもねなんかできないかなって思ったりしたんだけど、まあ本を読んでいくとねその食事するときに、まあ私もそうですけど、最近のね人はそのスマホを見ながらこうご飯食うみたいな、とりあえず腹のその空腹を満たすためだけに飯を食うっていう人が、まあ、結構多いんじゃないかなと。うん、仕事に追われてて、もうとにかく時間がないからとにかくなんか腹に入れるみたいな、まあそういう人多いと思うんですけど、そうじゃなくて食事前にねちゃんといただきますと。そのトリコさんじゃないですけどなんだ、全宇宙の食材になんか感謝を込めていただきますじゃないけど、まあいただきますって感謝をして、で一口一口その食材にね、食材だったり、まあ、作ってくれた人に感謝の思いを込めていただくと、うん、でなんか30回以上噛んでごくんと飲み込むと、まあ、そういった食べ方をしましょうとか、まあ、そういう話も出てくるんですけど、うん、ね、ただどこまでできるかっていうのはありますよね、やっぱね、うん、全部できたらもちろん素晴らしいんですけど、朝起きて瞑想して感謝のリスト5個作って、で朝ごはん食う時ももう全宇宙に感謝して、で食事の時 もう毎回感謝してってやるのはまあ素晴らしいことだとは思うんですけど、どこまでできるかちょっと私にはわからないので、まあ、とりあえずできるところからクドラジの感謝、あとはね、あとは本の中で書いてるわけじゃないんですけど、合唱するのいいのかなってちょっと思ったりします。合唱、手を合わせる、まあ、お墓参りとか、まあ、神社行ったりするとね、まあ、手合わせると思うんですけど日本人だと、うん、 海外のその宗教とかはわからないのであれですけど、まあ別にね、合掌の仕方はまあ何でもいいと思うんですけど、その指を絡めてね、ギュッてこう握り、両手で握るのもいいですし、普通に手のひら、パーというかね、でパンって手のひらと手のひらを合わせるだけでもいいと思うんですけど、この合掌のポーズ、なんか自然とやっぱ日本人ならなんかこうお辞儀したくなるというか、感謝のね、なんか気持ちになりませんか、モードに、感謝モードになりませんか、これ。なんか今私もやってるんですけど、この感謝モードにあのなるこのポーズ、合掌のポーズ、いいんじゃないかなって個人的には思ってて、うん。なんか、あ、ちょっと今日感謝足りてないなと思ったら、とりあえず合掌。とりあえず合掌して、なんかこう、あ、今日こんなことに感謝 しようというか、ね、感謝だな、みたいな。うん。ほんと何でもいいんですよ。さっきも言ったけど、もう今日一日、健やかに生きられたことに感謝とかね、今日天気がすげえ良かった、感謝。朝日がすごい気持ちよかった、感謝。今日なんか仕事でうまく喋れた、感謝とか、何でもいいらしくて、本当に。うん。ですので、まあ、この合掌のポーズ、個人的には結構いいんじゃないかなって思ってます。皆さんもやってみてください。あとは何だろうな。やっぱポジティブじゃなくてネガティブな感情になった時ですかね。やっぱどうしてもやっぱありますよね。なんか、ちょっとこう、他の人の振る舞いにさ、え？みたいな。なんでそんなことすんのとかね、やっぱちょっと一瞬思っちゃうと思うんですよ。これふざけんなよとかね、私もゲームやってたりするとさ、うわーみたいな、やめてくれよみたいなさ、もう勘弁してくれよ、やめてくれみたいなね、うん、あったりとか、もちろん他にもゲーム以外にもね、生活してればいろんな、まあ不満というか、ちょっとんっていう、ちょっとネガティブな感情を抱くことはあるんですけど、まあそういう時もこう合唱して、いやいやいやいや、感謝の念をね、忘れないように、ポジティブな面を見つけられるように、まあ、するっていう感じですかね。うん。いや、ほんとね、まあ、読んでみればわかるけど、とにかくもう感謝しろってことしか言ってないんですよ。まとめると。うん。もうとにかく、何があっても、感謝。感謝の心を忘れないと。そうすれば、まあ、欲しかったものも手に入るし、人生はうまくいくというふうに。書かれております。まあ、ちょっとスピリチュアルな内容も入ってるのかなともね、思いましたけど、なんだっけな、感謝の念を抱くと、その、なんかね、感謝の念にはなんか波動が宿るらしくて、うん、なんか物理の話かなって一瞬思ったけど、うん、感謝の念を抱くと、その体から、その感謝を抱いてる人間から感謝の波動が出るらしいんですね。うん。で、その波動がなんと宇宙に行くらしいです。はい。そして宇宙に行ったら、その宇宙から、また感謝の波動が返ってくるらしいんですよ。うん。で、それを、まあ、要は、また受け取ると。で、受け取ることで、その、まあ、世の中のいろんなポジティブなものが自分に引き寄せられていくっていう話が、まあ、出てくるんですけど、まあ、ちょっとね、やっぱ、スピリチュアルなところあるのかなと、思ったりはしましたけど、ただ、この前にね、読んだ本で、なんだっけな、これも、ちょっと本紹介しとくか。まだ多分紹介してなかったかな。物理学っていうか、文系でもわかる、なんか物理学の本みたいなやつがあって、ちょっと待ってね。どれだっけ？これか。本のタイトル。これか。文系でもよくわかる世界の仕組みを物理学で知るっていうね、本があって、まあ、ちょっとね、なんか興味があって読んでみたんですけど、その中で、まあ、素粒子とか、光とは何なのかとか、相対性理論って何とか、量子論の世界とか、まあ、そういった話がね、まあ、わかりやすく書かれているんですけど、なんかその話を読んだのもあって、なんかあながちスピリチュアルでもないのかなってちょっと思いました。なんか、うん、結局私たちの体を構成しているのは、まあ、原子というか、まあ、素粒子というか最小単位までいくと素粒子だったりするので、まあ、そこからね、なんかこう波動が出てるっていうのもあながち間違いでもないのかなみたいな、うん、まあね、いうふうにも思ったりして、うん、というのもあるので、まあ、宇宙と つながる通信するわかんないけど、まあそういう意味でも感謝の心は非常に大事だというお話でございました。はい、というわけでとりあえず皆さんも感謝の心を忘れずにちょっと生活してみてください。はい、まあ、何かネガティブなこと、不幸なこと、まあ人生生きてるといろいろあると思うんですけど、感謝の心を忘れずにね生きていけば、なんか世の中うまくいくと、なんかちょっと宗教っぽいちょっと言い方になってしまいますけどね。うん、でも感謝大事です。はい、私もちょっとこの本を読んでね、感謝の心大事だなというふうに思ったので、まあとりあえずはクドラジの感謝サンドイッチなんだっけとゲーム配信の感謝サンドイッチ、あとはそうだな、合唱ですかね。やっぱお仕事してると、あとついついね、お疲れ様でしたとかねは言うこと多いんですけど、そこをありがとうございましたに変えてみるとかね、普段自分が何気なく発している言葉の一部をありがとうございましたに変えてみるとかもありかなと思います。そういうところからちょこっとだけでもいいのね、はい、変えてみるのはいかがかなというふうに思うので、はい、ぜひやってみてください。はい、というわけで、じゃあ今回の配信はここまでにしたいと思います。今回もくだらじここまで聞いていただき誠にありがとうございます。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。